お邪魔しまーす。ここがお兄さんの家ですか。一人暮らしらしい、小汚くて男臭い場所ですね。いえ、別に家の中なんて、これっぽっちも興味なかったですし、どうでもいいんですけど、私としては、誰の邪魔も入れない場所で、落ち着いたお兄さんを食べられるなら、どこでもいいんです。強いて言うなら、屋根の下がいいな、とは思いますけど、あまりにも美味しそうな匂いの人間だったので、ついその場で声をかけてしまいましたが、もしあれでもまだ頑なに家への案内を拒まれたら、いよいよ外で食べるしかないかな、と思ってたので、そうしなくて済むっていうなら、こんな家でも許容してあげますよ。そんな顔しないでくださいよ。言ったじゃないですか。命を奪うようなことはしないって。もしかしたら、殺された方がマシって思う可能性も少しはありますけど、そこまでは私の知ったことでもありませんので、その時は、お兄さんの死を懇願する甘美な声を聞きながら、食事をさせていただくだけです。ああ、そういえば、まだ私の食事について教えていませんでしたよね。ここで一度、説明しておきましょうか。ああ、私の聞き間違いでしょうか。もしそうだったら申し訳ないので、今のお兄さんの言葉を、一言一句違わずに、復唱させてもらいますけど、今、こう言いました？サキュバスだから、どうせやることは決まってるって。言いましたか？言いましたよね。本当にバカな人間。私が自分のことを言うときに、必ず、サキュバスの亜種だって自称してたの。覚えてなかったんですか？それとも、些細な違いだろうと思ってたんですかね？ねえ、私、サキュバスのこと、大嫌いなんですよ。大した力もないくせに、ちょっと男を転がすのがうまいからって、得意になって、はばきかせて、それで実際は手当たり次第に男を漁って、犬みたいに浅ましく命を食らうしかできないんですから。そんな奴らと一緒にされるなんて、虫唾が走ります。なのにお兄さんったら、こともあろうに同族扱いするなんて。よっぽど怖いもの知らずなんですね。お兄さん、今すぐベッドに仰向けになってください。そうそう、そのままじっとしててくださいね。お兄さんの意思なんか関係なく、私が操ってるだけなんで、動こうと思っても動けないでしょうけど、今のうちに息、思い切り吸い込んでおいた方がいいですよ。ほら、そうして不思議に思ってる暇があるなら、さっさとやる。まあいいや。右手で鼻をつまませて、左手で口を覆わせると。よしよし。そうしてしばらくの間、苦しい思いをしながら、しっかりと反省しててください。あ、椅子借りますね。しょっと。ようやく腰を落ち着けられた。普段は飛んで移動してるので、あんなに歩いたのは久しぶりだったんですよね。いい運動になったと思いますけど、やっぱり疲れちゃいました。で、お兄さん、聞こえてます？私、お兄さんの命を奪うつもりはないと言いましたが、それはあくまで食事においてはです。 さっきみたいに私の逆鱗に触れるようなことを言えば容赦なくそうして殺しにかかりますよ。まあ私がいちいち殺すのも面倒ですし、そうして自分で自分を殺してもらってるわけですけど、そろそろ辛くなってきました？だから息を吸い込んでおいた方がいいって言ったのに、本当に頭の回転悪いですよね。だからそうして死ぬほど苦しい思いをする羽目になるんですよ。正直さっきのでかなりカチンと来てしまったので、お兄さんにはそのまま本当に死んでもらってもいいかなとか思ってるんですけど、どうですかね。と確認したところで、お兄さんは自分の意思表示なんてできませんけどね。やれやれ、一回目ですし多めに見てあげますか。はい、手を自由に動かしていいですから、どうぞ好きに呼吸してください。ぜいぜい言っちゃってみっともないったらないですね。はいはい、別にそんなわざとらしい反応しなくたっていいですよ。で、どうなんですか？少なくともまだ食欲よりも怒りの方が上回ってる感じなんで、また今みたいに自殺してもらうのもやぶさかではないですが。そっか、お兄さんは嫌なんですか。そうですよね、死にたくないですもんね。だったら今後二度と私とサキュバスを同一視するような言動は取らないでください。もし今度あんなことを言われたら、私お兄さんをどうしちゃうか自分でも分かりませんから。そんな怯えることありませんよ。お兄さんが気をつけてくれさえすればそれで済む話ですから。でもこれで私がその気になれば、いつでもお兄さんを殺せるっていい加減分かってもらえましたかね。もしかしたら隙を見て逃げようとかそんなこと考えてたのかもしれませんが、お兄さんが後悔することになるだけですから、やめておいた方がいいですよ。それにたとえ逃げられたとしても、お兄さんにつないだ糸は二度と解けることはありませんから。ええ、二度とです。一度私の糸につながれてしまったが最後、永遠にその糸にとらわれ続けることになります。これはもう私の意思でもどうにもできません。あ、もしかしてそのうち私が満足してそのまま解放されるとか思っちゃってました？もしそう思っていたのなら大変残念ですが、お兄さんは一生私のお人形さんです。この事実が覆ることは絶対にありません。ですからお兄さんが解放される日なんて一生来ません。そんな泣きそうな顔しないでくださいよ。いいじゃないですか。その代わり、お兄さんがいい子にしてくれれば、死ぬまで私の食料として飼ってあげるんですから。それこそサキュバスに精液絞り尽くされて死んじゃうよりはずっとマシだと思いますよ。まあ一応解除しようと思ってできないわけではないんですけど、あまりおすすめはできないですね。どうします？一回やってみましょうか。解除自体は簡単ですよ。お兄さんにつないだ糸を全部外すだけですから。でもその前にお兄さんのそのちっぽけな脳みそで頑張って考えてみてほしいんですけど、人形使いが巧みに操る人形のその糸をすべて外したとして、人形は一体どうなってしまうと思いますか？至極単純で とっても簡単なお話ですよ。想像できたみたいですね。なら、その想像が正しいかどうか試してみましょう。それでは、お兄さんの糸をすべて外してしまいますね。いきますよ。せーの、はいっと。はーい、どうですか？今のお兄さんのその状態が答えです。糸のない人形は操られることもなく、かといって自分で動くこともできず、そうして体をすべて重力に委ねることしかできなくなるんです。指一本、眉一つ、動かせないですよね。さっきもお兄さんの体を動かせないようにしましたけど、無理やり動きを抑えつけられていたあの時と違って、こっちは完全な脱力状態になります。肉体に対して一切の力が作用しない。人の形をしたただの肉。それが今のお兄さんです。これが私の力を解除するということ。すでにお兄さんの体は私の板によって成り立つように作り変えられていますから、解除すればこうなるのは当然ですよ。お兄さんは私が能力を解除すれば、きっとまた普通に元通りの体になるとか、都合のいいこと考えてたんでしょうけど、残念ながら、現実はそんなに優しくありません。ほら、何か言いたいことがあるなら言ってみたらどうです？せっかくお望み通り、お兄さんを解放してあげたんですから。感謝の言葉をもらってもいいぐらいだと思うんですけど。ねえ、ほうけた顔して、よだれ垂らしてないで、ありがとうございます、の一言でも言ってくださいよ。ほら、ほーら。糸の切れた人形に、何を言っても無駄みたいですね。うん、こうしておけば、余計な口を挟まれることもないですし。このまま話を続けちゃいましょうか。それで、何の話をしていたんでしたっけ？ああ、そうそう、食事ですよ、食事。サケバスと同一視するなとは言いましたが、私の食事も男性の射精によって得られるものであることに変わりはありません。具体的には、男の人が射精するときのエネルギー、それが私の食料ですね。精液でも、お兄さんの命でも、ましてやその体でもありません。射精した際に発せられる、その人間の精神エネルギーこそが、私にとってのごちそうなんです。物質的なものしか栄養にできない、お兄さんみたいな人にとっては、不思議かもしれませんが、エネルギーを栄養とする種族って結構多いんですよ。で、私の場合は、間接的とはいえ、精液を媒介に栄養を得ているということで、サキュバスの亜種になるってことなんです。ただ、私はあんながっついた奴らと違って、獲物が死ぬまで食べ続けるなんてことはしません。そもそも、生かしてさえいれば、継続的に栄養を得られるのに、一時の愉悦のために、獲物を殺してダメにしてしまうなんて、あいつらの頭、かなりずさんですよね。その点私は殺さず、生かし続ける主義ですので、お兄さんにも、ちょっとばかし、気持ちよく射精してもらうだけですから。そういう意味では、お兄さんにとっても、悪い話ではないと思いますが、お兄さんが毎日毎日飽きもせずにしこしこと精液無駄打ちしていたのを私が栄養として摂取してあげるって言うんですから、素晴らしい共生関係だと思いますけどね。そんなわけで、今日からお兄さんは私に食料を提供する精液タンクとして 私が強制的にシコシコさせてあげます。サケバスの亜種と聞いて、もしかしたら私に直接してもらえるみたいなのを期待してたのかもしれませんが、いちいち私がするなんて面倒ですし、そもそもそんな汚いもの触りたくないので、そういうことは一切いたしません。せっかく人を好きに操れる力があるんですから、それなら自分でさせた方が圧倒的に楽じゃないですか。今までもお兄さんみたいに味の良さそうな男を見つけては、私の食料として猿みたいにしこらせまくってたんですから。ですが、実は最近少し趣向を変えまして、いきなりこんなことを言うとまた面食らってしまうかもですが、あのですね、ただオナニーさせるだけじゃなくて、できるだけ無様で、惨めで、バカ丸出しの気持ち悪いオナニーで射精をさせてるんです。体を操って目も当てられない、人の尊厳なんか欠片も感じられないような、そんな射精、結構な人数にお兄さんが想像もつかないようなオナニーをさせてきましたけど、今思い出しても笑っちゃいます。ああ、でも前に窓から射精させたのはやりすぎちゃいましたね。外の人に通報されちゃって、あの人今は塀の中ですから。結局私もあの人を食べることができなくなって、お互い不利益になってしまったので、あれはちょっと反省です。どうしてそんなことをするのか疑問に思っているでしょうが、もちろんちゃんと意味があってやってるんですよ。射精した時のエネルギーなんですけど、どうもこれ絶頂した際の屈辱感や嫌悪感が大きければ大きいほど、私にとって大変おいしくなるみたいなんです。最初は偶然だったんですけどね、毎回同じようにオナニーさせてもつまらないし、ちょっと面白おかしく精液出させてやろうって、そしたら普段の食べ慣れた味と全然違う、とても甘美でとろけるような濃厚なエネルギーを得られたんです。それからはいかに悲惨なオナニーをさせるかに凝るようになりまして、お兄さんは知りようがないでしょうけど、同じ屈辱感でもそこにどれぐらいの羞恥心があるのかとか、屈辱の中に快感を感じているのかとか、そんな違いで味は全く違うものになるんです。多分これは料理でいうところの下ごしらえみたいなものになるんでしょうね。こんな素晴らしいものを知らずに今まで普通にオナニーだけさせてたなんて、一生の不覚です。ここまで説明すれば、いくら頭が荒れなお兄さんでも、今から私の美味しい食事のために恥ずかしすぎて死にたくなるような恥辱まみれのオナニーを自分もさせられるってことがわかりますよね。今そうして私の話に全くの無反応で間抜けな顔でポケーっとしてるお兄さんの姿も十分恥ずかしい姿だとは思いますけど、いい加減こうして一人で喋ってるのも飽きてきましたし、そろそろ動けるようにしてあげましょうか。すぐに元通りにできますよ。こうして糸をつなぎ直してあげるだけですから。そう、どうです、これでまた体動かせますよね。と言っても、そうして体が動かせるのも、私がそれを許可してあげてるからなんですけど。ではでは、私がお兄さんに何を求めているのか、正しく理解してもらえたはずですので、早速今言ったことを実行させていきましょう。正直、さっきからお兄さんの美味しそうな匂いだけ嗅がされて、ずっとお預けされてるような状態なんですよね。なので、 さっさと食事の準備に移らせてもらいます。それじゃあまずはじめに、その邪魔な服、脱いでもらいましょうか。見ず知らずの相手の前で裸を晒すっていうのも、恥ずかしかったり、人によっては高揚したりしますからね。つまり、今この時からお兄さんを使った私の下ごしらえは始まっているということです。で、そんな下ごしらえが始まった状態で、普通に脱がせて終わりっていうのも面白くないですし、ひよりお兄さんにとって侮辱的な感じで、そうですね。あ、そうだ。お兄さんが今履いてるその靴下。その靴下を左右それぞれの手にズボッとかぶせちゃいましょうか。ほーら。私がお兄さんの体を動かしてあげますから、抵抗せずにそのまま委ねてください。ま、抵抗しようと思ったところでできやしないんですけどね。まずは両足の靴下を脱がせて、そうしたらそれを手袋みたいに右手にキュッとはめると。いいですね。手に蒸れた足の温かさが伝わってきて気持ちいいんじゃないですか。左手にも同じようにかぶせますよ。はい、スポンと。はーい、これでぬくぬくむれむれの靴下手袋の完成です。なんだか子供用の手袋をしているみたいで可愛いですよ、お兄さん。そうだ、どうせなら自分の靴下の匂いでも嗅がせてあげましょうか。こうして右手をお兄さんの鼻に当てて、そのまま鼻で思い切り深呼吸。吸って吐いて吸って吐いて。どうですか？自分が今まで履いてた靴下の匂いは。まあ、その顔を見れば大体想像つきますけどね。そんなにその匂いが気に入ってくれたのなら、顔中に染み込ませてあげますよ。ほら、その靴下はめた両手で、顔中を思いっきり撫でさすって、揉みしだくといいです。左手も顔に当てて、食材に塩をすり込むように、丹念に味付けするように、ずりずり、もみもみと。自分の靴下に凌辱される気分はどうですか？この程度じゃ些細な嫌がらせレベルでしょうけど、こういったことを一つ一つ丁寧に積み重ねていくことで、お兄さんはどんどん美味しくなっていくんです。まだまだこんなもんじゃないですよ。私にもっともっと美味しく食べてもらえるように、いろいろなことをさせてあげます。とりあえず、顔への匂いつけはこんなもんですかね。手を顔から離して、お兄さんの顔、ほこりやちりでずいぶん汚くなっちゃいましたね。はあ、やだやだ。すごくバッチリじゃないですか。顔からもしっかり靴下の匂いがほかほかと立ち上がってるみたいですし。これじゃあもうどっちが靴下なんだか見分けつかないですよ。とりあえずその靴下はそのまま手にはめ続けてください。両手が不自由な状態っていうのも、これはこれで一つの味付けになりますから。で、その不自由な両手で着てる服、脱いでいきましょうか。その手だと、触ったものみんなに靴下の匂いが移っちゃうかもしれませんけど。ま、困るのはお兄さんだけですし、 気にせずどんどん脱がせちゃいますね。では、脱ぎ脱ぎ開始。お兄さんの姿を見てると、どんどん食欲が湧いてきちゃって、早いとこ本格的に食事にありつきたくなってしまいましたので、ちゃっちゃと脱がせちゃいますね。ほーら、さっささっさと手を動かして、上を脱ぎ脱ぎ、下も脱ぎ脱ぎ、私の前で肌色一色の肉人形になっちゃいましょう。ほら、食べられる前の皮むきですよ。余分な皮は全部ひんむいちゃいましょうね。